聖書を拝読いたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
では今日のメッセージの題はキリストの愛について、キリストの愛です。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できるか大変嬉しく思っています。今日の主題は、司会者の方に言ってもらいましたようにキリストの愛ということなんですが、今日はウェルカムサンデー礼拝ということもあって、この主題に入る前に、一般の求道中の方は特にそうなんだと思うんですけれども、聖書っていうのは果たして信ずるに足る書物ですかというところがあると思うんですね。で、そこで今日はですね、主題に入る前に地球学者もとうなるような聖書の一節があるんですね。で、それをちょっとだけ皆さんに示しておこうと思います。ちょっと上げていただけますか。ここへ帰ってきますが、ヨブ記というところですね。ヨブ記の28章の5節というところを上げていただけますか。883ページですね。ヨブ記の28章の5節。よろしいでしょうか。それではこの28章の5節を読んでみます。地位そのものはそこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。地球学者が真っ青というような箇所だと言うんですよ。大地、その下は火で湧き返っていると。これがヨブ記で最初に記されたときに、何のことかわからんというのが正直な印象ではなかったかなと思うんですよ。でも今やわかるわけですね。地球というのは球体で、しかもその一番中心部分、核と呼ばれるところにはマグマと呼ばれる、例えば鉄だとかニッケルだとかケイ素だとか、こういうものが3000度から6000度の熱でドロドロに溶けている、そのマグマと呼ばれる火の塊があるっていうのは分かるわけでしょ。いつ分かったかというとね、1938年にちょっと調べてみますと、インゲ・レーマンという人が発見したんですよ。20世紀になってですよ。地球の中ずっと地面で大地で覆われて下まで行ってるというんじゃなくて、地球の核にあたる中心部分には火の玉のようなものがあるのだと。今やそれ常識ですよね。20世紀になってやっと分かった真理が3500年前に書かれたヨブ記記されてる。何をここで神はおっしゃろうとしているのかというとですね、地球の作者は神ですよね。ですから作者は作品に関するコメントを言うのも間違いはないということでしょ。作者である神が作品である地球宇宙に関してコメントを出すとき間違うはずはない。 3500年前の人々にとっては何のことかわからんということだったかもわからない。しかし20世紀になって地球の中には単なる地面土がいっぱいあるのではなくて、ドロドロの火の塊であるマグマ、あるいはマントルとも呼んだりするそのもので中心部分が覆われている。地そのものはそこから食物を出すが、まあその通りですね、作物を生やすわけです。しかしその下は火のように湧き返っている。うわーっと湧き返っている。つまり聖書は真実に足る書物ですよということを語っているということですね。ということを大前提にして聖書メッセージ、今日の次第はキリストの愛ということですね。お祈りして始めたいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。愛する方々と毎週毎週礼拝において聖書の御言葉からメッセージをさせていただいております。弓道中の方々にとって聖書に、私自身もそうであったように初めて直面しますと、なぜとか本当かなとか様々な思いを抱きます。そしてやがて聖書が真理であるという結論に至るとき、聖書の主張がなんと鮮やかに迫ってくる、そのあなたご自身のご計画の確かさを思います。今日も弓道中の方々がいらっしゃいます。また先に救われた方々もおられます。そして改めて聖書が信ずるに足る書物であることを一層深く確信を持って歩んでいかれることができますように、中心部分であるキリストの愛、福音についてお語りしようとしておりますが、どうぞ主がお一人お一人の心を開いてあなたの御心を知ることができますように、見てに委ねまして尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さあそれではローマ書に帰ります。ここから3つの話をしようと思いますが、1つはいきなり5章の8節に私たちがまだ罪人であった時と書いてあります。私も教会に行きまして、やはり抵抗を感じたいくつかの言葉がありますが、罪人であると、確かに嘘をついたこともあるし、醜い思いも抱いたこともあるし、罪人と言われればそうかもわからないけど、それが当然であるかのように罪人罪人罪人って、ちょっとひどいんじゃないですかと、こう思ったものです。しかし私たちがまだ罪人であった時と、罪ということがはっきり定義される必要がありますよね。罪というのは刑法上の法律上の罪のことを言っているのではありません。殺人、盗み、こういう刑法に触れる罪のことを聖書は特に語っているのではない。それは罪の本体の結果であるわけですね。本体は何であるか、この言葉はハマルティアと、まあ神学校でギリシャ語を勉強しましたときに学びまして、これ日本人に覚えやすい、ハマルティア、どっかハマり込んでるというような感じで非常に覚えやすかった印象がありますが、これは的外れという意味ですね。つまりね、人間の作者である神に本来的を絞って生きていかねばならない人間が的を外して神なしで生きていくことができる。いや、神なんかいりません。私は私の力を信じて生きます。という生き方そのもの、その的外れの状態を聖書は罪と呼んでいるということです。日本で最初に 末期のがんの方々のための医療施設、ホスピスというのを改正された柏木哲夫という先生がおられますね。この先生が本の中で、人生は方向性で決まるとおっしゃったんですね。方向性で決まる。例えばですね、食欲は戻ったがよく眠れないという人と、食欲はもう一つだけれどもよく眠れて感謝ですっていう生き方、方向を持っている人と、どっちの方が先に治りやすいか、後者だ。良いことを感じているわけでしょ。当然心に影響します、体に影響します。人生同じことで、例えば家庭でもですね、夫がもしですね、家庭を顧みず、もうともかく妻の誕生日も子供の誕生日も忘れ、子供の入学式も忘れ、家族の言うことはもうしんどいよ、もう父さんはもう仕事で一生懸命頑張ってるんやから、もう家は静かにしといてくれみたいな、そんなことで無視をしているのがずっと続くとですね、やがて家族は何を言っても顧みてくれるようにはならない、あるいは家族から失望される、やがて諦められる、やがて口も聞いてもらえない。なぜか壁ができるわけですね、家族の間に、夫と妻の間に、父親と子供の間に。この壁のことを、大きな問題ですよね。刑法に触れなくても壁ができたら家庭は安心の場所にならないでしょう。それもちろん夫の悪いことを言いましたが、妻の場合もそうかも分からない。そう考えてくると、壁ができてしまっているというのは、まあどの組織でも非常に大きな問題になるわけです。会社でもそうですよね。コミュニケーションできない、そうなると問題が深刻になる。盗みをしているわけじゃない、殺人しているわけじゃない、刑法には触れないけれど、根本的な壁ができていると問題。それと同じで、神と人との間に壁ができてしまっている。その状態を聖書は罪人ですって言ってるんですね。ですから我々が悔い改めなければならないことの大きな大きな問題は、それはちょっと今まで嘘ばっかりついてましたが、ちょっと正直に生きていきますとか、あるいは何かこう盗みをしていましたが盗みもやめますとか、もちろんやめた方がいいわけですが、そういうことではなくて根本的な問題なんですね。聖書はこの罪ということが分かるときに、第二にキリストの愛が分かってくる。もうちょっと読んでいきますと、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。第二に考えたいことは、キリストの愛っていうのは、あるいは尊さはどこに表されるかということですね。ある方は、それは命を捨てるほどの中に愛があるんだとおっしゃるわけです。まあもちろんそれも当たってるかも分かりませんが、大事なポイントではないんです。というのはね、命を捨てるってね、大変なことですけど、自爆テロのテロリスト死ぬでしょう、命をかけて。あるいは戦争時代だったら神風特攻隊、上からの命令で死ねと言われて突っ込んでいくわけですが、それも命を犠牲にするわけでしょう。世界にはそんな事柄っていうのはたくさんありますよ。ですからね、命を捨てるということの中にだけ神の愛、キリストの愛が表されているのではない。 それは罪人のために死ぬということなんですよ。死んでも感謝のされる保証はないでしょう。いや、死んでも拒絶される可能性があるでしょう。そういう人々のためにキリストはやむにやまれぬ愛をもって死にましたということなんです。それしか救いの道がない。さっきも言いました、壁ができているのは誰がこの壁を打ち破れますか。壁を誰が取り除くことができますか。神の御子であるキリストしかできない。人々はそのことを感謝もしないかもわからないけれども、これなくしては人間は救われない。十字架にかかることなくしては人間は救い得ない。そのために感謝されなくても、あるいは人々から称賛されなくても、キリストは死んでくださいました。ここに神の愛がありますと、こういうわけです。やむにやまれず愛で動くことに私たちは感動しますよね。あの吉岡タスクという、もう亡くなられた教育者、ご存知ですかね。教育関係の方はご存知と思いますね。あの長い間小学校の先生をされていて、そして、それが終わってから、まあ、本当にこう講演者、教育評論家として各地、全国各地に回られ、テレビにも出ておられました。で、開拓して間もない頃に、その葛城中学の体育館、講堂で、吉岡佑先生が来られるということで、案内が来ましたので、私も行って、講演を聞いたわけですね。非常にあの面白い話でありました。で、その中の一つに、この吉岡佑さんが小学校の教師をされていたときに、こうちゃんという男の子の話をされたんですね。で、小学校の教師にとって、まあ、記憶にとどまっていく生徒っていえば、特別によくできるか、あるいは特別によくできないか、何らかの能力とか何らかの特筆されるべきものを持っている子どもは記憶にとどまるわけですよね。で、こうちゃんという子は成績オール3なんですね。特別できない普通の子なんです。おとなしい。だからあることが起こるまではこうちゃん、あ、どこやったかなという感じの子どもやったんですね。ところが授業が終わって次の授業の間の休み時間に、隣の教室のあたりでうわー出たーっていう騒ぎ声が聞こえてきたので、吉岡先生は何事かと思って行ったんですね。そしたらこうちゃんがですね、男の子と取っ組み合いしているわけです。で、男の子はこうちゃんのシャツをビリビリに破る。で、こうちゃんはもうなんかこうガーッと相手のほっぺたをガーッと描くんですが、まあ殴ったりするんじゃなくておとなしい感じで抵抗してるわけです。手にらみつけてるわけです。それで吉岡先生は言ってですね、まあ理由は何かあるんだろうけど、ともかくここは収めないといけない。待って、分かる、じゃあ後で何とかするから、謝らなあかんことやったら謝らせるからって言って、そこをまあ収めてこうちゃんを連れてきた。そしたら教室に戻ったらですね、生徒が大合唱みたいにして、こうちゃんは悪くないって言ったんですね。こうちゃんは悪くないって、どうしてや、なんでやと吉川先生が聞いたら、一人の女の子が髪の毛をこう垂らしているわけですが、その隣の組の男の子が、お前これ上げてみ、髪の毛上げてみ、ほらあざやあざやあざや、お前こんなあざができとんねんな、それ隠してんのかって言った。それを聞いてこうちゃんはその男の子にとっくみかかっていったんですね。なんていうこと言うんやお前は言って、その理由を聞いたときに吉川先生は、偉いな、こうちゃん偉い、今そんな子おりますかね。ねえ、 人間としてやってはいけない、言ってはならないことでしょう。そういうことに対する憤りをコーチは持ってたんですね。やむにやまれず、その子が好きだとかいうことでは関係ないんですよ。そういう理不尽なことでいじめをするような男の子に許すことはできないということで、やむにやまれず気持ちで動いていってやったんですね。吉岡さんは講演をしながら、今思い返してもそのこうちゃんの大きな大きな愛というか、人間としての持っているべき、人間としての正しい心を持っていることに感動を覚えますと言われてましたね。こうちゃんは聖なる憤りのようなものを持っているわけです。今はそういうものは時代的になくなってきましたね。むしろ弱い者いじめですよね。とんでもないことをやるわけですね。でそんなん抵抗したら、なんかされるからもう関わらないっていう時代ですよね。そういうことを思えば、こうちゃんは人間としてのあるべき憤りを持って正そうとしたんですね。抵抗したんですね。イエス様はそれを考えれば、こうちゃんの場合はみんなで、こうちゃんは悪くないってみんなが言ってくれました。そういう教室に導いた先生も偉いと思うんですけどね。イエス様はご自分が全く人々が見捨てていく、その中に弟子たちも見捨てる中に、これしかないって言って、あの壮絶な十字架の苦しみを身に受けてくださった。死を彼らを許したまえって、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。本当に分からなかったんだ。わからない人たちのためにキリストは黙々と十字架にかかるその道を歩み、愛を表してくださった。ここに私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪人のために死んでね、ありがとうって言われる保証ないんですよ。我々は自分の一つしかない命を少なくとももし使うとしたら、喜んでもらったり納得してもらうような、そんなことのためだったら命を捨ててもいいかなと思う時もありますよ。でも誰が喜んでもくれない、感謝もされない、そんなことのために命を捨てるという気持ちになれますか？なれない。でもキリストはそれをしてくださいました。本来神によって作られた人間が神に背いて生きている、壁を作ってしまっている、壁を作り、人と人との壁も作り、自己中心で生きている、このような私どものために憐れみを持って十字架にかかって壁を取っ払う、その十字架の救いの道を開いてくださった。それがキリストの愛だって言うんですね。これが第二にお伝えしたい福音です。第三は何かっていうと、神の許しの大きさ、神の怒りから解放されていると。九節見てみましょう。ですから今すでにキリストの血による血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。日本では悪いことに、悪いことが起こると、なんかこうバチが当たった、バチって言えないけど、あれでしょう、バチが当たったんやとかね、日常でも使いますし、 あるいは宗教的にも何かのたたりであるとか、災いが来ると重なるとそういう言われ方をするわけでしょう。まあ、かつて、駅前の伝道一生懸命に聞いて教会にも来た盲人の高校生の女の子がいたんですが、教会にも備え付けてあるヨハネの福音書の点字訳聖書を渡したいなと思って、ちょっと道でばったり会ったので、ちょっと待っててね、すぐ来るからって言って株でバーッと戻ってまた来て、で立ってもらってて気の毒やったなと思って恥ずかしかったんですけど、ともかくその子がですね、まあ、教会来るよっていろんな話をするんですが、兄弟が全員盲人なんですよ。それでね、もう不教師がもうひっきなしになってくるんですね。あんたとこね、子供さん全部ね、目が見えない、それはねたたりなんやって、だからねお祓いしてもらわないと絶対ダメやからって、そんなん言われて分かりましたってなりますか。なんで不幸で生まれるんですか。違うでしょ。罰を当たって生きていくんですか。違うでしょ。呪いでしょ。そんなの神の技が現れるためであるというイエス様の素晴らしい言葉があるわけ。神の怒りから救われるのはなおさらのことです。神様の許しの大きさをちょっと最後に語って終わりたいと思うんですね。まあ、私の友人に高校生の時代にですね、こんな友達がいたそうですね。長期欠席者で、まあ、いわゆる不登校になってしまっているその私の友人の友人がいまして、そして長い間不登校なのでどうしてるやろうと思って行ったら、家に留守なのでおばあちゃんの家にいるということでおばあちゃんの家まで行ったらしいんですよ。ほんならおばあちゃんの家っていうのはもう豪邸ですごい家で、そして玄関開けたら庭がザーあと50メーターほどあって、そして池があって、そこに錦鯉が泳いでると。で、一番1メーターぐらいの錦鯉をおばあ様がもう大事に大事に育ててきた錦鯉がいる。すごいなと、このところの御曹司やったんかと僕の友達は思ったそうです。そしてその友達がですね、おお、よう来てくれたな、いやもう学校行ってんからどないしてるかなと思っててんけど来てくれて嬉しいわ言って、まあいろいろ話してるうちにいろいろ遊んで、私の友人にですね、腹減ったやろと言ったそうですね。まあ減った言わ減ったやろ、ほんなら鯉でも食べようか言うんですね。鯉でも食べようかって、この池の中の鯉かって言ったら、そうやって同じ食べねえだ、一番でっかいのがええでって言って、俺が捕まえるかお前追い込んでくれって友達を追い込み役にされたそうです。それで、いや、しかしまあせっかく友達に来て言われたから、まあしょうないなと思って、まあ池の中に入ってですね、そして追い込んでいったん。そんなその友達を捕まえた。もう1メートルぐらい大きさですごいこんな抱えるような感じ。それで上げたわけですね。そしたらですね、いかにもうまな板を持ってきてですね、包丁をこうやろうと、高校生がですよ、やるわけですよ。そしたら、おい、ちょっと待てよ、僕な、そんなもう動物そんな殺すの大嫌いやねん、やめてくれや。でそこでやっと私の友人がそのストップをかけたわけ。まあそれもそうやなと言って、ほんならその鯉をもう戻そうかいうことで、わあ、ちょっと足をバーンってやったりしながらやったら、鯉が死んでおったんですよ。なんぼやっても動かない。おばあ様が大事にしてる鯉でしょう。で彼はもうその場を離れたかったけど、そんな無責任なことはできませんよね。自分も責任の一端はあるわけですから。それでおばあ様にですね、すいません、もう僕たちがこんなことしてしまいまして、本当に申し訳ないですって、ね、えらい平山にしたんの。おばあさんは大変がっかりしたけれども、まあいいよ、せっかくね、うちの孫がね、長い間学校休んでるのにね、来てくれたのはあんたしかいないねん、だからもうそれに免じてね、 私はね、あんたのしたことを全部忘れるよ、気にしなくてもええ、許してあげるから、言われてほっとしたんですね。それからまたしばらくしたら、1週間後したらまた友達のところに来たんです。そしたらですね、それ以来呼び名が変わったんですね。恋の友達が来たよって恋の友達が来たよって、常に友達の前に形容詞がつくんですね、恋の言うて。でもちょっと許してもらってるけどね、恋のと言われたらね、記憶がよみがえってくるわけですよ。あのね、何を言いたいかというとね、神様はね、我々の罪をね、今週の御言葉を読んだでしょう、もう思い出さないって。神様が我々イエス・キリスト様を信じる者に、過去も現在もおそらく死ぬまで犯すであろう全部の罪もキリストのゆえにもう思い出しません、ないことです、そう言ってくださるんだ。だから恋の友達じゃないんですよ。あなたのすべての罪は完全帳消しなんです。それが福音なんです。この福音の中にあなたも招き入れられてますよ。真実に足る書物ですよ。神の御子が命を懸けてあなたのために開いてくださった救いの道ですよ。どうぞ歩んでくださいって招かれてるわけです。それが素晴らしい福音であるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神はご自身の愛を明らかにしておられますと。誠に誰が喜んで私どものために罪を知った上で死んでくれる人がいるでしょう。正しいことのためだったら、あるいは声を上げる人もいます。あるいはまた命を懸ける人もいるかもわかりませんけれども、罪人のために命を捨ててくださるのはイエス様しかおりません。そのイエス様のご愛を心から感謝いたします。今日集われたお一人お一人、とりわけ中道中の方々が心を開いてイエス様を受け入れて信じて進んでいくことができますように。また先に救われたクリスチャンも、どこか信仰生活の中に吹っ切れない思い、罪の汚点というものを感じながら生きている方々もいらっしゃるかもわかりませんけれども、すべての罪、この私、この私と言ってくださる神が、すべての罪を帳消しにし、忘れてくださる、その恩寵の中に入れられているのだということを深く感謝を持って歩み続けることができますよう、心からお祈りいたします。尊い救い主、イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。